こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。インデックス投資は勝者のゲームは、ヴァンガード創業者であり個人向けインデックスファンドの普及に大きな役割を果たしたジョン・ C・ボーグルによる個人投資家のための投資哲学書である。扱う主題は、予測や銘柄選択で市場平均を上回ろうとするより、市場全体を低コストで保有し続ける方が長期の資産形成では合理的だという考え方である。本書は単なる商品の紹介ではなく、投資家全体では市場リターンを受け取ること、そこから手数料、売買費用、税金などが差し引かれることを出発点に議論を組み立てる。したがって目的は華やかな必勝法を示すことではない。避けられるコストと行動上の失敗を抑え、企業活動が生む長期的な価値の一部を投資家の手元に残すための原則を明確にすることにある。改訂版では資産配分や退職後の運用にも視野を広げている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、市場平均を上回る競争はコスト控除後に不利になる。本書の論理の核は、投資家全体を一つの集団として見れば、その集団の運用成績は市場全体の成績と一致するという算術にある。誰かが市場平均を上回れば、同じだけ平均を下回る参加者がいる。一番に勝つこと自体は不可能ではないが、勝者を事前に継続して選び出すことは別問題である。しかも現実の投資では、調査費、運用報酬、売買手数料、売買に伴う税負担などが発生する。全投資家の市場平均という出発点から、コストが引かれる以上、積極運用を行う投資家集団は、合計では市場平均を下回る。本社がインデックス投資を推す理由は、市場を常に予言できるからではなく、この不利な控除項目を小さくできるからだ。指数連動型の運用は、銘柄を頻繁に入れ替えて優位性を探す仕組みではない。そのため、投資家は市場収益の大部分も受け取る可能性を高められる。重要なのは平均を軽視することではなく、コスト控除後の平均が多くの投資家にとって強い基準になると理解する点にある。次に、企業の実績と市場価格の変動を分けて長期収益を考えるボーグルは、株式投資の成果を短期の相場予想だけで捉えない長期的な投資収益は、企業が稼ぐ利益の成長や配当といった事業の実態に根ざす部分と、市場参加者が支払う価格水準の変化に左右される部分からなる。この区別は投資家が価格変動の大きい局面で判断を誤らないために重要である。市場の評価は強気や悲観によって短期間に大きく揺れ、将来の評価倍率がどうなるかを正確に当て続けることは難しい。一方、広く分散された株式市場を保有する投資家は、個別企業の失敗を一社ごとに引き受けるのではなく、経済活動と企業利益の集合に参加する。本書が市場全体を保有する発想を重視するのは、この長期的な企業価値の源泉を取り込むためである。ただし、企業利益の成長が直ちに高い市場収益を保証するわけではない。評価水準の変化、インフレ、景気後退は結果に影響する。本書の姿勢は確実な短期利益の約束ではなく、予測が難しい要因にかける度合いを抑え、把握しやすい収益源と低コストを重視する姿勢である。さらに、低い経費率は複利を守るための投資成果そのものである。本書ではコストは周辺的な条件ではなく、投資家が比較的確実に管理できる成果要因として扱われる。意地悪の将来リターンや優秀な運用者の発見は不確実だが、購入時手数料、継続的にかかる信託報酬、売買回転に伴う費用といった負担は投資前に確認できる小さく見える年率の費用差も、長期では残高の増加に対して繰り返し差し引かれるため複利効果を大きく損なう。高コスト商品が有利になるには、その差を上回る超過収益を費用控除後に継続して生み出さなければならない。しかし、その継続性を事前に見極めることには難しさがある。そこでボーグルは、低コストを将来の予想ではなく、投資家が今すぐ実行できる選択として位置づける。ここでいうコストには、明示された経費だけでなく、頻繁な売買が生む摩擦も含まれる。投資判断では、過去の順位や派手な宣伝より、何を保有しているか、どれほど分散されているか、総費用はいくらかを確認する必要がある。低コストは高収益の保証ではないが、不要な収益流出を減らす明白な手段である。そして、ゴットロックス家の具話が示す仲介者と回転売買の損失、本書はゴットロックス家の具話を用いて、投資家同士が市場内部で優劣を競うことと、仲介者に支払う費用が資産全体を減らすことの違いを説明する。家族が米国株全体を保有している状態では、企業が生む配当と利益成長の恩恵は家族全体に帰属する。そこへ助言者が現れ、一部の家族に他の家族より有利になる売買を促すと、家族内で資産の持ち手は移るかもしれない。しかし、家族全体として新しい富が創造されるわけではない。 真白助言料取引費用税金が外部へ流出し、総資産の増加率は低下する。この言わの意義は、専門家の助言を一律に否定することではない。市場全体より優れた成果を約束する助言には、集団全体の算術と費用の問題があると可視化する点にある。個人投資家にとっての教訓は、売買の提案を受けた際、予想される利益だけでなく、その行為が必要な理由、総コスト、税務上の影響を問うことである。複雑さや活動量は価値の証明ではない。長期投資では、余計な仲介と回転売買を避けること自体が受け取れる市場収益を守る行動になる。最後に、株式と債券の配分は市場予測ではなく継続可能性で決める。市場全体の株式を低コストで保有するという原則は、全ての人が株式だけを持つべきだという指示ではない。本書は資産配分を投資期間必要資金の時期、収入の安定性、価格下落への耐性、退職後の取り崩しなどと結びつけて考える。株式は長期の成長を担う一方、大きな下落を経験しうる。債券は一般に期待収益が株式より低い反面、値動きを抑え、必要な支出が近い投資家の緩衝材になりうる。ここで最も重要なのは、最も高い期待収益を持つ配分を区勢上で選ぶことではなく、悪い局面でも維持できる配分を選ぶことである。下落後に恐怖から売却すれば、低コストや分散の利点は実現しにくい。したがって資産配分は、相場が上がるか下がるかという短期予測の道具ではなく、投資計画を継続するための設計となる。本書は万人向けの固定比率を約束しないが、株式、債券、必要資金を区別し、定めた方針をむやみに変更しない姿勢を促す。インデックス投資の実践は商品選びだけで完結せず、自分の時間軸とリスク許容度に合う全体構成を整えるところまで含む。結論として、本書は投資を始める人、投資信託の選択基準を整理したい人、過去の好成績や市場ニュースに振り回されやすい人に特に適している。またすでに突き立て投資をしている読者にも、なぜ低コスト分散、長期保有が重要なのかを、単なる標語ではなく市場全体の算術から再確認する機会を与える。実務面で得られるのは、商品を比較する際に総費用、分散の範囲、売買の必要性、資産配分との整合性を見る視点である。知的な利点は、投資の成果を自分の予測能力だけに返す見方から離れ、企業活動、価格変動、費用、投資家行動を分けて考えられるようになることにある。同種の入門書と比べた本書の特徴は、インデックス投資を便利な手法として売り込むのではなく、運用業界の内部を知る著者が、投資家と金融仲介者の利害やコスト構造まで含めて原則を提示する点にある。市場平均を受け入れることは消極性ではなく、予測不能な競争と回避可能な費用を区別する選択である。ただし本書を読んでも投資リスクは消えず、具体的な配分や商品は各自の状況に応じて判断する必要がある。ご支援いただける場合は、ジョン・C・ボーグル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。